西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。3月の西宮徹底解剖は笹部桜コレクションと西宮と題して、ゲストティーチャーに酒ミュージアム博識記念酒造博物館学芸員の安藤俊さんにお越しいただいてお話を伺っていきます。安藤先生、どうぞよろしくお願いいたします。
あ、安藤です、よろしくお願いいたします。
先月は同じ酒ミュージアムの、ね、学芸員の大浦さんにお酒のお話を伺ったんですが、
はい、お世話になりました、
2ヶ月続いて、酒ミュージアムから先生に来ていただくということになるんですが、
ありがとうございます。
安藤先生には笹部桜コレクションと西宮ということで、はい、もう桜はいつ咲くんだろうみたいなねえ、いろいろやきもきしてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、
待ち遠しい時期になってきました
ね、 ね、季節になると本当にやっぱり西宮は華やぎますよね。
はい、そうです ね、市内各所に本当にたくさんの名所がありますので、もうそれぞれ楽しみにされている場所がある方も多いかなと思います。
そうですね。でもその本当にあの元を作ってくださったというか、ね、笹部先生はすごい方だったんだなということを振り返りながら、はい、そのいろいろと桜と西宮の付き合いの長さっていうんですかね、
はいはい、
まあ、市の花ですからね、
そうですね、
はい、そういったことも含めていろいろお話を伺っていきたいと思います、はい、さあ1回目の今日なんですが、昨日まで酒ミュージアムでは桜男笹部慎太郎を育てた文化という展示が行われておりまして、もうご覧になった方もたくさんいらっしゃると思うんですけどね。
そうですね、見ていただいた方いらっしゃるかな。
ねえ、で今日はその笹部慎太郎なる人物のその生涯をちょっと辿っていこうということなんですよね。
はい、はい、その通りでございます、はい。笹部さんっていうのは西宮市の桜の保護育成に、関わられた方ということになるんですけれども、まあ、桜のことはご存知でも笹部さんのことはあんまりご存知でない方も多いかなと思いますので、ちょっと今回ご紹介させていただければと思っております、
はい、だからこの方がいらっしゃらなかったら、もしかしたら今みたいに西宮がこんなに桜の街にはなってなかったかもしれないんですもんね。
そうですね、やはり今みたいに発展することになったのは笹部さんかなり影響を及ぼしているかなとは思います、
はい、さあどんな方だったんでしょう。
はい、ありがとうございます。ではお話しさせていただきますけれども、はい、笹部さんというのはですね、明治20年に、大阪市北区の道島というところに、お生まれになられた方で、まあ、幼い頃にお母さんを亡くされてですね、お父さんの、まあ、男で一つで育てられた方ということになりまして、今でいうところの北の、高等学校とか、はい、とかですね、鹿児島大学へと進学された後にですね、明治41年に現在の東京大学の法学部に入学されます。
え、全然なんかその生物とかそういう自然科学的な分野ではない勉強なさってたんですか。
あ、その通りですね。 はい、ここまでで桜が全然出てこないじゃないかと、ね、思われた方
あらあらと思いましたが、はい、政治家を目指してらしたってことなんですかね。
そうですね、有名なところで言いますと、犬飼剛っていう政治家がいらっしゃったと思うんですけれども、はい、その大学卒業後一時期方についてですね、まあ、いろいろその各地で演説をして回るなんていう経歴も実はある方で、当初はその政治の勉強を、まあ、その親御さんだったりとかお兄さんの勧めもあってされていた方ということになります。
そうなんですか。
はい、まあ、ただですね、その政治の勉強あまり面白くなかったっていうのが笹部さんのですね、自叙伝なんかには書かれております、はい、まあ、興味がですね、なかなか興味を持てなくて、じゃあその将来どうしていこうか、自分は何をして生きていこうかという時に、その育ててくれたお父さんの言葉を思い出すという形に になります。
どんな言葉を思い出されたんですか？
はい、で実はですね、うん、あのお父さん自身はですね、そのあまりその高等学校にどんどんどんどん進学していくっていうことに賛成をされてなかったんですね。はい、それはなぜかというと、まあ、ここからちょっとあのお父さんの言葉を引用させていただきますけれども、そのおのずからの自らの心の目ずるがままの行動のできないのは、その院は月給を取ることに根ざすのだから、大学へ行くはいいが月給取り、つまりサラリーマンですけれども、うん、になるというのなら進学はやめてくれというふうに言うわけですね。非常に耳が痛いですけれども、はい、あの、まあ、そういうふうに、もうやはり、あの、まあ、笹部さん、実はその大阪の大地主の家にお生まれになられるわけで、その、まあ、一つ、まあ、そういったところの、あの、ご家庭の、その、まあ、矜持みたいなものも、まあ、非常にあるお父さんに育てられて、その、やはり自分が信じ、あの、これをやりたい、これをするべきだっていうことの、まあ、信じる通りを、する生き方をしてほしい。まあ、その、それができないような、あの、こうな、よくわからない、あの、例えば命令にもですね、まあ、従わなくちゃいけないような、うん、サラリーマンになるんだったら、その大学に行って学ぶことなんかないじゃないかっていうことを、お父さんは常々おっしゃっていたわけですね。
なるほどね。はい、
で、まあ、その月給取りにならずとも、そのサラリーマンにならずとも、うん、まあ、男一匹、この世に生を受けた甲斐のあるだけのことを残して死ねば本懐ではないかということを言われて、
ほう、
ではそれは何だというところで、日本人の心に、まあ、最も長く深い感銘を与えてきたものに、つまりこれが桜になるわけですけれども、生涯を捧げることを決意されたということになります。
へえ、でもサラリーマンになるな、月給を、ね、取るだけになるなとおっしゃっても、はい、生活をしていく上ではお金も必要なんですが、桜を研究なりなんなりするってことで、はいはいはい、その生活がやっていけるようなことがあったんですかね。まあ、大地主の、
そうですね、これもお父さんの、そうですね、すごいところなんですけれども、はい、その、まあ、その生活に困らないだけの、うん、あの、ものは残しておくから、
あの、その、
慎太郎は好きなことをやりなさいっていうことを、あの、言って育てられたっていうことに。
でもそれはある意味最高の環境でやりたいことができるなんて最高の生き方やなと思いますけれどもね。
結構笹部さん知ってらっしゃる方はこういうところの、はい、あ、羨ましいなとかって、うんうん、よくよく言われたりしますけれども。
本当ですね。で、じゃあ桜というふうにも思いを決められたということなんですね、はい、ここで。
そうですね。で、まあ、その大学の在学中ぐらいから、うん、その大学構内だったりとか各地の桜をその、まあ、写真に撮ったりとか、うん、あの訪ねていてですね、ノートにその特徴を書き留めていたりして、うん、桜の研究をまあ、独学で言うたらして、あの、進めていくという形になります。
ですよね。今まで学校でそういうことは学んでこられて、はい、たわけじゃないですもんね。
そうですね。
へえ、なるほどね。はい、じゃあその記録なさったノートなんていうの今もたくさん残されてる。
今もそうですね。あの、笹部桜コレクションという、あの、当館で西宮市からお預かりしている、はい、あの、資料群の中にたくさん残されておりまして、うん、本当に、あの、笹部さんが本当に、あの、植物学を専門にされていた方ではないので、その桜の木の形とか、あの、幹の周りの長さがどうだとかっていう、まあ、そういう、あの、特徴も書いてあるんですけれども、じゃあその古い木だったらどういう伝説がある木なのかとかっていうところも、はい、その同じノートに書き留められてですね、まあ、その独学で学んだからこその、やはり笹部さんならではの視点というのが伺える面白い資料が実はたくさん残っています。
へえ、これは、あの、普段公開もなさってらっしゃるんですか？
そうですね、あの、うん、笹部さんのことに関しては、あの、普段からちょっと展示会をしながら展示をしておりますので、あの、お酒ミュージアムにお越しいただけたら、うん、年中何かしらの笹部さんに関する資料はご覧いただけるという形になります。
一度ぜひ拝見したいですね、そのノートもね。
ありがとうございます。
で、どうなっていったんですか、はい、その後。
はい、あの、で、あの、まあ、大学を卒業された後はですね、はい、あの、実際に、あの、桜を育てながら研究をしていくということになりまして、で、その笹部さんの研究拠点になったのが兵庫県の宝塚市武田尾というところにあるですね、うん、これ今 JR の駅が武田尾という駅でございますけれども、はい、駅楽山荘というですね、桜の演習林になります。
はい
はい、これ実は、あの、現在もですね、桜の園という名前でですね、あの、宝塚市の里山公園になっておりまして、あの、実際にその笹部さんが、あの、活動していた演習林を、あの、行っていただくことが実はできるんですね。
そうなんですか。
はい、 で、こちらでそのまあいろんな桜の品種を育ててですね、まあ、あの西宮をはじめとしてまあ各地の名所にあのいろんな桜を送っていくということになりまして、またここでの活動につきましても、うん、駅楽山荘記録というですね、まあ、あの冊子をたくさん残されていて、はい、まあ、逐日あの山に行った日は何月何日こういうことがあったとかっていう、記録を本当に膨大な量、昭和の初めから昭和の大体、まあ、3、40年ぐらいですかね、うん、まで残す戦後まで残されているという形になります。
でもそれは今となっては本当に素晴らしい資料として。
そうですね、あの笹部さんご自身があまりその多くの方に知られているわけではないので、本当に笹部さんのことを知る上ではやはり基本となる資料という形になります。
そうなんですか、はい、でその桜とのまあ関係がこうやってどんどん、はい、深まっていったわけなんですけれども、
はい、
中でも例えばこんな桜が好きとか、そういうあのお好みはあったんでしょうかね。
好みはすごくあったんですねすごくそのお好みがある方で、笹部さんのことをまあ簡単にご紹介するときには、うん、我々はあの日本古来の山桜とか里桜の保護育成に生涯を捧げた笹部さんという方になります。
ということは、まあ、今我々が割とよく目にするソメイヨシノではなく。
そうなんですね、ソメイヨシノというのが多分今一番日本では多く、うん、あの咲いている桜の品種になると思うんですけれども、まあ、ちょっと歴史的なことを申しますと、あの江戸時代の実は終わりぐらいにあのできた新しい比較的新しい品種になっておりまして、
うん、
それがまあ明治以降にどんどんどんどんあの広がっていくいったというそういう品種になってます。で、笹部さんがあのちょうど桜の研究を始めた頃には、ね、明治の頃にはですね、まあ、かなりもう桜といえばソメイヨシノばかりになっているというような状況になっていたんですね、うん、まあ、それはなぜかというとそのソメイヨシノがその入手がしやすかったりですとか、うん、桜っていうとなんかその病虫害に対して弱い木っていうイメージがなんとなくあるかなと、あの切っちゃったらそこから病気になってしまったりですとか、
確かにね、
よくなんか養生とかしてる
桜切るバカ埋め切らぬバカとかって昔からね、はい、よく言われたって聞きますから、そういうことなんですね、
はい、あれは切ってしまうとそこからその病気になりやすいので、はい、切っちゃいけないということで、
はい、
言われるんですけれども、まあ、はい、そういうところがソメイヨシノ比較的あの病虫害にも強い木だそうでございまして、まあ、本当にその人間にとって非常に便利で世話がしやすい木だからこんなにソメイヨシノが広がったんだということを笹部さん指摘されているんですね。
なるほど、はい、でその品種ではな なくもっと育てにくかったり大変だったりする日本古来のものにやっぱり興味をずっと持ってらした、は
い、まあ、そういうのを本当にあのソメイヨシノばかりをもてはやすんじゃなくて大事にしていかなくてはいけないというふうにお考えになって、昔あの古くからある野生種ですとか、まあソメイヨシノよりもあたあの古いあの園芸品種の桜を大事に育てていった方ということになります。
なるほどね。さあ、じゃあその桜っていうのは、まあ、もちろん今もいろんなところに残されているんでしょうけれども、
はい、
だから今我々がその笹部さんが愛された桜っていうのを見ることはできるんですよね、今の時点で。
そうですね、はい、これがちょっとまあなかなか難しいところもありまして、
はい、
その笹部さんが主に活動されていた時期っていうのは、
うん、
太平洋戦争のまあ前後ぐらいの時期になります。特に、はい、あのいろんな食事をしていた時期っていうのは実は戦争のより前の時期が多いんですね、
はい、
まあ、なのでその場所として この場所には笹部さん関わったとかっていうことを申し上げることはできるんですけれども、うん、その木が今も残っていると確実に言える場所というと実はちょっと少ないということになります。
あ、まあ、
それはなぜかというとやはりその戦争の混乱などがありますので、その戦争の混乱の中で、まあ、木が切られてしまったりですとか、
はい、
その管理する人がいなくなって今にまで引き継がれなかった木っていうのもたくさんありますので、はい、いろんなこういう名所にっていうことが言えるんですけれども、うんうん、これが笹部さんの関わった木ですとかっていうのはなかなか難しいものもあるということになります。あ、
なるほどね。そのあたりのところはじゃあ具体的にどんなところにみたいなのはちょっとご紹介はいただけるんですか。はいはい、
そうですね、
はい、
せっかくなので、比較的その、まあ、名所としても今もたくさん木が残っているようなところを何点かご紹介させていただければと思いますけども、一つが、昭和11年1936年から関わられた大阪の造幣局の桜の通り抜けですね。
はい、
はい、これは今も毎年、去年は久しぶりに完全予約制ですけど桜の通り抜けが開催されたような、まあ、関西でも屈指の桜の名所ということになりますけれども、はい、この桜の通り抜けですね、実はその大正時代の頃に大阪の重工業がすごく発展していく中で、その重工業 のガスとかによってですね、桜がちょっと枯れてしまうということがあったんですね。まあ、桜通り抜け自体は明治からやってたんですけれども、はい、大正の頃にそういうことになってしまってまして、そんな中で笹部さんが専門家として招かれたという形になります。
はい、
なのでその昭和の頃に1回と、まだ太平洋戦争でですね、大阪大空襲がありましたので、
はい、
その大阪大空襲で木が焼けてしまって、その復興をしたのを実は笹部さんであるということになります。あまり多分これは知られてないと思うんですけれども、はい、実はそういうところで活躍されている方っていうことになるんですね。
そうなんですか。はい、まあ、造幣局の桜は八重桜がほとんどなんですよね。
はい、
なのでじゃあそのここにはこんな桜がみたいなのもやっぱりいろいろと考えてそこに植樹なさったりとかっていうことになったんでしょうかね。
たくさんの品種がやはり造幣局で見られると思うんですけれども、
はい、
まあ、なんかそういったところはちょっと笹部さんのエッセンスを引き継いでるところもあるのかなと。そのソメイヨシノばかりではなくて、たくさん品種があるっていうのはやはりその笹部さんがやってた頃のこともあるのかなと思ったりはしますけれども。
なるほど、桜の奥深さみたいなのもね、はい、あそこ行くと、ああ、はい、こんな品種もあってって色もこうでとかね、いろいろ、はい、たくさんね見られますからね。あ、そういう思いもあったのかもしれませんね。じゃあまずは造幣局、はい、それから
またもう一つ大阪の名所になるんですけれども、
はい、
大阪城公園が挙げられます。うん、大阪城公園はですね、昭和、28年30年ぐらいのにかけてですね、まあ、史跡とかに指定されていくんですけれども、
はい、
最初に申し上げた通り笹部さん大阪の方ですので、本当にそのなんか戦後の復興、大阪城ももちろん戦争で被害を受けてますけれども、その戦争後の復興を喜ばれてですね、まあ、自ら自分の育てた桜の木を寄贈したいっていうふうに市長に申し出をされてですね、その史跡の指定記念で、桜の木を寄付しているっていうところがございます。
はあ、そうなんですか。
はい、大阪の造幣局、大阪城公園も今春になったら桜の木たくさん多分見ていただけると思いますけれども、うん、
はい
はい、中には実は笹部さんの木が残っているかもしれないと、うん、いうことになるんですね。
そうなんですね。ここにはじゃあやっぱりお好きだったその山桜みたいなのをたくさん、
たくさん笹部さんの記録でいくと山桜200本ぐらいを送ったっていうふうに言われております。
そうなんですか。造幣局にしても大阪城公園にしても今も本当に皆さん、ね、お出かけになる桜の名所ですから、
はい、
そこもまあそのオリジナルというかもともとは笹部さんの思いがっていうことだと、なんか今度はそういう思いを持ってぜひこう、ね、
ね、
訪ねてみたいですね、はい、このあたりね。
は
い、
まあ、今もすごく名所として有名なところですけれども、本当にまあその当たり前のようにあるわけではないというところはちょっと皆さんに知っていただけたらなというところはあります。本当に笹部さんみたいに守ろうとしている人がいるからこそ今にまで続いているんだというところですね。
そうなんですね。その他にもありますか。
はい、でこれが最後に、ご紹介するのが笹部さんの、まあ、生涯の中でも非常に一大事業となっているですね、はい、松川桜という桜の今度は、植樹ではなく移植作業になります。
はい
はい、でこれはですね、まあ、当時でいうと樹齢400年ぐらいの桜2本を、
はい、
移植した作業になるわけなんですけれども、
はい、
なぜそんな400年の桜を移植しなければならなくなったのかといいますと、
うん、
まあ、これも戦後のことでございまして、その戦後ですね、まあ、日本が復興していくためにですね、まあ、ちゃんと電力を確保して、まあ、いろんな工事をしていかなくてはいけなかったりですか、電力の確保っていうことが課題になってくるんですね。
うん、
でその中でですね、その岐阜県からですね、こう北に流れてですね、富山湾に注ぐ松川水系っていう川があるんですけれども、
はい、
そこを利用したあの水力発電用のダム建設案が発生しまして、
うん、はい、
その建設予定地の村が水没することになるということになるわけですね。で、あのやはりそういう村が水没するとなるので、あの反対運動とかもあったんですけれども、
はい、
電源開発株式会社っていうところ、今でいうと J パワーっていうところのところになりますが、
はい、
その、 あの初代総裁だった高崎辰之助さんっていう、まあ、有名な実業家の方が、いらっしゃるんですけれども、はい、その方が、まあ、そのあのまあ努力によってそのダムの建設はあのまあ住民も納得の上することになったわけなんですけれども、
うん、
そのまあ退去を余儀なくされる住民の心の支えになるように、桜を、その庄川村にあった桜を移植したいということをお考えになられて、
はい、
いろいろ検討していくことになります。
ほー、はい、
ただそのまあ樹齢400年ぐらいのすごい老木ですので、もう誰もやりたがらないわけですよね。
ですよね。
そんなことを誰もうまくやる自信がないっていうところでございまして、
はい、
で、うん、そこでまあ笹部さんに依頼が来まして、まあ、笹部さんも最初はそんなこと絶対にできるなんて言い切れないっていうことをまあ言うわけですけれども、
だって下手したらそのままもう枯れちゃうとか死んじゃうということだって考えられますよね。
そうですね、あのまさに移植をしてもですね、まあ勝着というふうに言いますけれども、無事に根付かずに、あの移植したものの、あの枯れてしまうということは十分に考えられるわけですので、ちょっと自分はもうそんなのは何とも言えないということを言うわけですけれども、
うん、
高崎さんのすごいあの、まあ、熱い、熱量に押されてですね、
はい、
まあ、もしもこれを失敗したらもう自分はもう今後桜のことは語るまいという覚悟で、
そんなすごい覚悟で、
は
い、
まさにその、まあ、生涯をかけた一大事業としてですね、まあ、これまであの桜の研究家としてやってきたわけですけれども、それをまあ全てをかけるような形でこの庄川桜の移植に挑まれるという形になります。
これは本当に大変な作業だったんでしょうね。
そうですね、本当にそのダムができてもう水も溜まっているという、そのタイムリミットもすごく迫っていく中でのまあ急ピッチの作業になりまして、
はい
はい、この昭和35年1960年の11月ぐらいからですね、12月の半ばぐらいにかけて、まあ、大体1ヶ月ぐらいで、しかもですね、あのこれが笹部さんがあの実際に現地をあの見たときに、
ええ、
あの最初に予定されていた一本の桜ともう一本の桜を見つけてしまったんですね。最初は一本だったんですけど、
二、
はい、本一緒にやっちゃおうということで、
その
1ヶ月ぐらいで二本の桜の移植をやるっていうような、はい、本当にまあ戦後の一大事業になってまして、
はいはい、
まあ、これはまあ結果から申し上げますと、うん、まあ、無事に今二本とも活着して、この岐阜県のですね、
はい、
まあ、あの湖の、あの、みぼろ湖っていうですね、まあ、ダムでできた湖がございますけれども、
はい、
はい、そちらで、2本とも無事に春になると、咲いてる姿を見ていただくことができるっていうことに。
すごいことですね。
いや、これは本当に、まあ、まあ、一躍、笹部さん、まあ、それまでも多分桜の研究家として知られてたと思うんですけれども、あの、笹部さんの名前を有名にした一大事業ということができるかなと思います。
じゃあその桜は今も我々が実際に目にすることができると、
はい、
みぼろ湖、
みぼろですね、
はい、
あまり関西の方は多分耳なじみがないと思うんですけれども、
そうですね、
はい、
ぜひあの訪ねて、見せていただきたいなと思います。へ、
岐阜県の方なのでちょっとこの辺とは夏季がまた違いますので、
大
体、うん、あの4月の終わりぐらいが一番見どころ、いや見頃になるかなと。
じゃあこの辺りの桜、まあ、ソメイヨシノが終わってから後
にまたゆっくり見れるかなと。
そうですか。でもまあそんなすごい一大事業もありの、それから身近な大阪城公園だったりね、造幣局だったりとかっていうことがあり、はい、本当にすごい方だったんだななんて思いますけど、
そうですね、
笹部さんは、
はい、
まだこの他にもあるんですよね。
そうですね、あのこの他にもですね、あの、まあ、今はもう廃線になってしまってますけれども、高尺鉄道というあの鉄道がございまして、
はい、
まあ、今のだいたい JR の湖西線と同じところを走っているようなような鉄道だと思っています
。滋賀県ですか？
滋賀県です、
はいはい、
その滋賀県の、高尺鉄道の近江舞子駅っていう駅があったんですが、それの周辺ですとか、
はいはい、
三重県の湯の山温泉、 奈良県の橿原街道っていうところに、まあ、植えていくという形になるんですけれども、まあ、これは最初にあの申し上げた通り、あの戦争の混乱とか担当者が変わったことによってうまく引き継がれずに、まあ、今その確実にこれは笹部さんがあの関わった名所であるというところで、その造幣局とか大阪城公園に比べるとやはりちょっとですね、うん、あのまあもう桜の残り状況としてはあまり良くないということに。
もったいないですね。そうですね、せっかくのね笹部さんの思いが、ね、そもそもいつ頃から西宮と笹部先生との関わりというのは生まれたんですか。
はい、はい、実はこれはあのとあるあの今日お話しした名所と同じ年になるんですけれども、はい、昭和29年1954年ですね、あの大阪城公園と、
はい、
の、 あの桜の植樹を行ったのと同じ年、うん、戦後に実は笹部さんは西宮の桜の名所作りに、携わられているということになります。
うーん、それも何かご縁がつながってとなって、
はい、実はありまして。
あ、じゃあ大阪城公園と同じ頃から。
はい、頃からからですね。
はい、まあ、そこから長いお付き合いが始まるということなんですよね。
はい、
そこはまた来週じゃじっくり、はい、語っていただきたいと思います。さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは？はい、それでは安藤先生、お願いします。
はい、今週のクイズなんですけれども、昭和29年1954年からですね、西宮の桜の保護育成を行った人物は誰でしょうということで、お名前をお答えいただければと思います。
はい、もうこれはもう嫌というほどお名前が出てまいりましたので、もう覚えていただいたと思うんですが、
はい、
まあ、桜男、
はい、
とも呼ばれて、ね、素晴らしい方ですけれども、はい、まあ、その生涯、明治20年のお生まれ、
はい、
大阪のお生まれということだったんですけれども、はい、そこから、いくつぐらいまでご存命だったんですか。
そうですね、あの笹部さんはあの実にたくましい方でいらっしゃいまして、1978年、昭和でいうと、53年ですか、はい、まで、生きられまして、91年あの、うん、生きられた方になります
。そうなんですか。じゃあこの後、西宮からご縁ができ、西宮とのご縁ができた後も、
はい、
ずいぶん長くいろいろと
活動されていた。
そうなんですね、はい、じゃあそのあたりはぜひ来週たっぷりと語っていただきたいと思います、
はい、
笹部慎太郎の生涯というタイトルで今日はお届けしました。笹部桜コレクションと西宮、ゲストティーチャーは酒ミュージアム博士課記念酒造博物館学芸員の安藤俊先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想をお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階桜 FM 西宮徹底解剖の係まで。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。